皆さんこんにちは。根底礼拝最後の一般質問に登壇いたします。10番会派未来への輪立ちの村中弘明でございます。陸奥市議会第256回定例会におきまして、通告に従いまして一般質問いたします。市長並びに理事者各位におかれましては、明快かつ前向きなご答弁をよろしくお願いいたします。この度は山本智也市長におかれましては、第19代陸奥市長就任、誠におめでとうございます。心よりお喜びを申し上げます。また6月29日に青森県知事に就任されます宮下新知事とさらなる連携を取りながら、陸奥市民のために、そして陸奥市、陸奥市政発展のためにご尽力していただきたいと願っております。それでは質問事項の1項目目、下北ジオパークについてであります。皆さんの記憶にまだ新しいと思いますが、昨年の9月に NHK 番組ブラタモリでは、恐れ山の深い話や大畑でのヒバの玉串の話、東通り北部海岸や農室さんの地巻ホタテの美味しさの秘密、大間崎や知合崎など下北の魅力というものを日本全国に大いに発信していただきました。昨年から今年にかけて、特に下北が熱く全国から注目されているのを強く感じております。4月13日の東日報朝刊において、下北ジオパーク全国大会下北でという記事が掲載されました。ご存知の方もいらっしゃると思いますが、令和6年度にここ下北ジオパークにおいて第14回日本ジオパーク全国大会下北大会の開催が決定しております。私自身も下北ジオパークサポーターの会の一員であり、全国から多くの方々に来訪していただき、下北ジオパークの魅力を感じてほしいと切に願うところであります。この大会が、この全国大会が成功することで、次のステップでもありますユネスコ世界ジオパーク認定への弾みとなれば考えています。昨年全国大会を開催した石川県の白山手取川ジオパークが、今年正式に世界ジオパークの仲間入りを果たしたという実績もありますので、下北ジオパークにもぜひ来年度の全国大会を大成功させ、そして日本で11番目のユネスコ世界ジオパーク認定となりますように、同じような道を歩んでいただければと大いに期待するところであります。また世界ジオパークへの取り組みといたしましては、先日6月9日には下北ジオパーク協議会と海上自衛隊大湊地方隊との連携協定が締結されております。第254回定例会の私の一般質問でも答弁いただきましたパートナーシップへの取り組みの成果であると感じております。今後は下北ジオパークと海上自衛隊大湊地方隊が地域の持続可能な発展のために連携していくことが大いに期待されます。本日はこれらの下北ジオパークの取り組みについて少し深掘りさせていただく質問事項の1項目目、下北ジオパークについて次の2点についてお伺いいたします。1点目、日本ジオパーク全国大会下北大会の開催について、ジオパークの全国大会とはどのようなものなのかお伺いいたします。そして2点目、下北ジオパークと海上自衛隊大湊地方隊との連携協定について、協定までの経緯や活動実績、連携内容についてお伺いいたします。次に質問事項の2項目目、 地域おこし協力隊についてであります。地域おこし協力隊とは、都市部に住んでいる人が少子化や過疎化などの課題を抱える地域に移住して、地域協力活動を行いながら定住・移住を図る取り組みです。全国各地の地方自治体が実施主体となり、選考プロセスを経て希望者を協力隊員に任命します。つまり協力隊員は地域おこしを生業にしながら、定住に向けてスムーズに生活の基盤を築いているわけです。地域おこし協力隊は2009年に総務省が制度化し、初年度は31団体の自治体が協力隊員を受け入れました。年々その規模は拡大しており、令和元年度には延べ1071団体が受け入れ地域に、北は北海道から南は沖縄の離島まで、さまざまな地域が間口を広げて待っています。自治体からのニーズに応えるように隊員数も増加しており、初年度は全国で89名だった隊員も翌年には257名に、年を追うごとにその数が増えていき、現在はおよそ5500名の隊員が活動しております。隊員の男女比は男性6割、女性4割、年齢の内訳は10代から60代まで幅広く分布していますが、20代から30代の若者が7割を占めています。制度によるメリットを得られるのは、新天地での活躍を夢見る隊員だけではありません。よそ者、若者の協力隊員が移住してくることで、地域に新しい風を吹き込みます。これまで行政ではできなかった柔軟な地域おこし策を提案してくれることも大いに期待できます。地元住民にとっても大きな刺激になり、地域全体の活性化に、つまり制度によって協力隊員、地方自治体、地域の間に三方よしの関係性が築かれるのです。総務省の調査によると、受け入れた自治体の8割が、今後も地域おこし協力隊を活用していきたいと回答しています。数値の高さが制度の効果を物語っています。着任後の活動期間はおおむね1年以上から3年以下で、期間中の活動内容は農畜産業、林業、漁業や地域コミュニティ活動、地域産品の生産、地域や地域産品の情報発信などです。令和4年度で6447名の隊員が全国で活動していますが、地方への新たな人の流れを創出するため、総務省ではこの隊員数を令和8年度までに現役隊員数を1万人とする目標を掲げており、目標の達成に向けて地域おこし協力隊の取り組みをさらに推進することとしています。そこで質問事項の2項目目、地域おこし協力隊について3点お伺いいたします。1点目、これまでの活動についてお伺いいたします。2点目は任期終了後における定住や企業などの支援体制についてお伺いいたします。3点目、今後の地域おこし協力隊の受け入れ計画や方向性についてお伺いいたします。以上2項目5点について壇上からの質問とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
市長、村中議員のご質問にお答えいたします。まず下北ジオパークについてのご質問の1点目、日本ジオパーク全国大会 下北大会の開催についてお答えいたします。日本ジオパーク全国大会はジオパークプログラムの理念と取り組みを広く周知するとともに、各ジオパーク地域相互の情報意見交換を通し、より一層の発展と向上につなげることを目的に、平成22年に新潟県糸魚川ジオパークにおいて第1回大会が開催され、コロナ禍の令和2年を除き毎年開催されております。平成29年からは全国を6ブロックに分け、各ブロック持ち回りにて開催地を決定しており、令和6年は東北ブロックでの開催となることから、下北大会の誘致を進めた次第であります。全国大会では各ジオパークの紹介はもちろんのこと、ツアーや物産展などといったお客様を楽しませる催しも行われます。令和6年の下北大会では、ジオパーク関係者だけでも全国から約800人の参加が見込まれ、ツアーを含めますと最大で1週間程度の期間滞在することも予想されます。また地域の皆様にも気軽にご来場いただけるような仕組みも検討しており、全体の来場者は延べ9000人に達するものと見込んでおります。現在の取り組み状況といたしましては、下北ジオパーク推進協議会の担当者による準備委員会を発足し、会場や宿泊場所の確保、大会内容の検討等を行っております。来月には大会の概要等、市民の皆様にもお知らせできるよう準備を進めてまいります。次に、下北ジオパークについてのご質問の2点目、下北ジオパークと海上自衛隊大港地方隊との連携協定についてお答えいたします。去る本年6月9日、下北ジオパーク推進協議会と海上自衛隊大港地方隊は、下北ジオパークと海上自衛隊の理解促進と地域振興を図るため、包括連携協定を締結いたしました。海上自衛隊大港地方隊の皆様には、下北各地で行われている清掃活動に大港地方総監をはじめ関係者の皆様にご参加いただいていること、さらには足崎の保全モニタリング活動やイベントでの出展など多大なご協力をいただいております。一方、下北ジオパークでは足崎の地形的重要性や海上自衛隊大港地方隊の歴史を学び、来訪されるお客様に対してより深く海上自衛隊と地域の関わりを伝えられるよう、ガイドを通した PR 活動を展開してまいります。今後とも包括的な連携のもと、お互いの活動について理解を深め、普及啓発に取り組むこと、また保全地域振興を図るために、連携協力を推進することで、より発展した活動につなげてまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に、地域おこし協力隊についてのご質問につきましては、担当部長からの答弁とさせていただきます。
企画政策部長。
地域おこし協力隊についてのご質問の1点目、これまでの活動についてお答えいたします。令和3年7月、当市初となります協力隊員1名を採用してから、現在は4名の隊員がむつ市川内地区海と森ふれあい体験館を拠点に活動を行っております。主な活動内容といたしましては、清掃活動等の地域貢献活動、地域の子どもたちへの体験学習機会の創出、および川内脇の沢地区を中心としたイベントの企画・開催等となっております。次に、ご質問の2点目、任期終了後における定住や起業などの支援体制についてお答えいたします。総務省が定めます 地域おこし協力隊推進要項では、同一市町村内で起業する者、または事業を引き継ぐ者の企業、事業承継に要する経費については、1人当たり100万円を上限とし、国の特別交付税措置の対象とされているところであります。当市で活躍する協力隊員が起業などを希望する場合には、このような国の財政措置も活用しつつ、当市への定住がかなうよう取り組んでまいります。次に、ご質問の3点目、今後の地域おこし協力隊の受け入れ計画や方向性についてお答えいたします。むつ市地域おこし協力隊員の募集につきましては、NPO 法人シェルフォレスト川内へ業務委託をしておりますが、主といたしましては、青森県主催の移住交流のイベントに参加するなど、地域の魅力を発信することで、隊員の募集につながる活動を引き続き実施してまいります。また、地域活力の維持、および強化を図ることを目的とし、活動エリアや実施事業の拡大を視野に入れ、そのために必要となります協力隊員の増員についても検討してまいりますので、ご理解賜りたいと存じます。
村中弘明議員。
丁寧なご答弁ありがとうございました。それでは順次再質問いたします。1点目、日本ジオパーク全国大会下北大会の開催についての再質問いたします。ジオパークの全国大会の開催により期待される効果はどのようなものなのかお伺いいたします。
市長。はい、全国大会の開催効果についてでありますけれども、全国大会は各地域のジオパーク活動やジオパーク学習の成果を共有できる場でもあることから、ジオパーク学習を通じた地域学習の促進が期待されます。当日は多くの学校に参加いただき、下北ジオパークの学習の成果を全国に発信したいとも考えております。また地域振興としては多くの人流が見込まれることから、地域内消費額の拡大にもつながることが期待されます。下北ジオパークの PR に加え、地域経済の活性化および地域学習の促進が期待されるところでありますので、全国大会の開催に向けては皆様からのご理解ご協力を賜りますようお願いしたいと思います。
村中弘明議員。
ありがとうございます。今の答弁で地域経済の活性化が期待されるとのことですが、地域経済の活性化について具体的にどのように考えていらっしゃるのかお伺いいたします。
市長。
はい、来年度に開催する日本ジオパーク全国大会は、地方自治体や地域団体で構成する実行委員会が中心となり、企画運営を行います。宿泊、交通、食事等さまざまな方面での消費拡大はもちろんのこと、このような全国規模の大きな大会を官民共同で取り組むことは大きな実績となり、今後同規模の大会を誘致することもできるようになると期待しております。
村中弘明議員。
はい、ありがとうございます。それではですね、2点目の下北ジオパークと海上自衛隊大港地方隊との連携協定について再質問をいたします。海上自衛隊大港地方隊と連携協定を結んだことによる期待される、今後のジオパーク活動の展望についてお伺いいたします。
市長。
はい、具体的な活動の例としては、芦崎の定期的なモニタリングの実施、下北ジオパークガイドによる海上自衛隊の 活動紹介等が想定されております。これにより海上自衛隊の皆様と地域住民の皆様が共に活動する機会が増え、下北の住民の方々に海上自衛隊をより身近に感じてもらい、移動の多い海上自衛隊の皆様には下北を離れても全国各地で下北ジオパークを発信していただけるといったことが期待されます。ジオパーク地域と海上自衛隊がこうした形で連携協定を締結したことは全国初の事例であり、下北ジオパークだからこそできる活動を展開することで日本、世界にアピールしていけるものと考えております。
村中弘明議員。
はい、ありがとうございます。私もサポーターの会の時にですね、足崎の定期的なモニタリングの実施の時にはですね、海上自衛隊の方が案内してくださり、これをですね、多くの方にまた来ていただいてモニタリングできればなというふうに考えておりました。ジオパーク地域と海上自衛隊が連携協定を締結したことは全国初の事例ということでありますので、今後の活動をですね、ぜひとも日本また世界にアピールしていただければと思っております。山本市長にですね、お聞きいたします。来年開催される日本ジオパーク全国大会、下北大会における思いがありましたらですね、一言よろしくお願いいたします。
市長。
はい、全国大会の思いということでありますけれども、下北ジオパーク推進協議会の会長と、今年度になりましたけれども、その前にですね、私自身も村中議員と同じサポーターの会の一員でございました。日本ジオパーク全国大会の開催を契機として、日本全国のジオパーク地域の相互交流、意見交換を通じて、より一層下北ジオパークの魅力を高めて、当地域が全国から注目される地域となるよう取り組んでまいります。
村中弘明議員。
山本市長、ありがとうございます。このような大きな大会というものは下北また陸奥では初のことだと思いますので、より多くの方に来訪されてですね、行政、そして私たち議員も、そして地域が一体となってですね、受け入れ体制を築いていければと思います。次に地域おこし協力隊について、再質問いたします。これまでの活動についてのですね、再質問いたします。協力隊の方々とは、ジオパークの清掃活動で一緒に活動する機会が何度もあり、日頃から積極的に地域活動に頑張っている姿にとても感銘を受けております。そこで再質問いたします。これまでの活動についてでありますが、具体的にどのような活動をされていたのかお伺いいたします。
企画政策部長。
お答えいたします。先ほども答弁で申し上げましたとおり、令和3年7月に陸奥市で初めての地域おこし協力隊員が着任して以来、川内地区を対象とした観光アクティビティの開発や、小中高校高等学校などと連携した教育プログラムの企画など、年間を通してさまざまなイベントを企画開催し、好評を得ております。昨年度に開催されましたスノーライトフェス2023 in 川内では、雪が多いという地域の課題をエンターテインメントとして提供し、1200人の市民の皆様にご来場いただいたと伺っております。またイベントの企画のほかにも、地域の清掃活動やイベントの手伝いを行うなど、積極的に地域の活動に参加していると伺っております。以上です。
村中弘明議員。
ありがとうございます。 それではですね、今年の、今後のですか、地域おこし協力隊の予定している活動内容があればお伺いいたします。
企画政策部長。
お答えいたします。今年度の活動内容といたしましては、親子でイルカウォッチングや、今月25日に実施されますホタテフェスティバル、夏は子どもたちと天体観測、冬は先ほども紹介いたしました昨年好評だったスノーライトフェスなど、さまざまな事業を予定してございます。引き続き川内脇の沢地区の地域資源を活用したイベントや観光アクティビティの開発などを通して地域経済の活性化に努めてまいりたいと存じます。
村中弘明議員。
はい、ありがとうございます。6月25日はホタテフェスティバルがあるということですので、多くの市民の方がですね、川内のその拠点に集まっていただければ、協力隊員がですね、一生懸命やっている姿に、この肌で感じられるのではないかと思っております。そこで、再質問ですが、協力隊員がさまざまな活動をする中で、むつ市として隊員に対しての協力体制はどのようにされているのか、また、隊員が困った時の相談や心のケアはされているのか、お伺いいたします。
企画政策部長。
お答えいたします。昨年度から、むつ市および協力隊員の双方が実施する事業に対しまして、職員および隊員を派遣するなど、協力体制を構築しております。また、地元を離れまして当市で活躍している、地域おこし協力隊員の心のケアを目的に企画調整課職員によるメンタリングを実施しております。今年度も引き続き実施いたしまして、隊員のストレス軽減や問題の解決に努めてまいりたいと存じます。
村中弘明議員。
はい、ありがとうございます。ぜひとも隊員の一人一人に寄り添って、活動しやすい環境を整えていただければと思います。次に、任期終了後における定住や起業などの支援体制についての再質問いたします。隊員の任期終了後の起業に対しては、隊員1人を上限に100万円が財政措置されるわけですが、例えば隊員が地域に残って就業する場合、また就業するまでの間、今後、市として支援するお考えとかないのか、お伺いいたします。
企画政策部長。
お答えいたします。先ほども支援体制については、国の支援があるというふうにお伝えしました。しておりますけれども、それぞれの隊員の希望も伺いながら、こうした、支援なども活用しつつ、隊員の皆様に寄り添ったような対応をしてまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
村中弘明議員。
はい、ありがとうございます。それでは、今後の地域おこし協力隊の受け入れ計画や方向性についての再質問ですが、総務省は令和8年度までに現役隊員数を1万人とする目標を掲げていますが、令和元年度からお試し地域おこし協力隊、これは期間が主に2泊3日で、移住要件はありません。そして令和3年度からは、地域おこし協力隊インターンなどを創設し、応募者の裾野を拡大しております。こちらは期間が2週間から3ヶ月で、移住要件はないとのことです。そこで今後、むつ市ではこのような制度を取り入れる方向性はないのか、お伺いいたします。
企 企画政策部長。
答えいたします。ただいま、村中議員の方から紹介ありました、インターンの制度ですね、こちらにつきましては、当市においても令和5年度から、制度を活用しておりまして、実際の地域おこし協力隊員の業務に従事することを通じて、協力隊の応募につなげてまいりたいというふうに考えてございますので、ご理解賜りたいと存じます。
村中弘明議員。
ぜひとも地域おこし協力隊インターンの制度を活用していただき、隊員の応募につなげていただければと思います。それでは再質問いたします。現在は川内地区、海と森の森ふれあい体験館を中心として活動されていますが、今後地域おこし協力隊を増員し、地域活性化のために新たな地域に、例えばですね、大畑地区とか、北の先森大港を中とした大港地区に活動範囲を広げるお考えはないかお伺いいたします。
市長。
はい、当市におきましては地域おこし協力隊を先ほど申し上げましたけれども、令和3年度に初めて採用して以来、まずは西通地区の活性化に取り組んでおりますけれども、今後は活動エリアや実施事業の拡大を視野に入れ、そのために必要となる協力隊員の増員についても検討してまいりたいと思いますので、ご理解を賜りたいと存じます。
村中弘明議員。
市長、ありがとうございます。ぜひとも今後地域の範囲を拡大していただき、地域活性化のために取り組んでいただき、先ほども申し上げましたように、協力隊員、地方自治体、地域の間に三方よしの関係性が築かれればと思っております。今回の定例会では、海上自衛隊大港地方隊との連携や、地域おこし協力隊の活動について一般質問いたしましたが、答弁の中で市民、地域団体、行政が一体となり、地域が盛り上がっていることを改めて認識することができました。来年、下北で開催されます日本ジオパーク全国大会では、市長の答弁でもありましたとおり、官民共同で取り組み、下北の魅力を大いに発信していただき、地域経済の活性化や地域学習の促進につなげていきたいと、大いに期待しております。下北ジオパークでは昨年、下北郷土芸能公演やファンミーティングなど、地域がつながる活動を展開しておりますが、全国大会では、それらのつながりを多くの来訪者にも発信していただきたいと思っております。約3年間、コロナ禍による活動制限が解除され、これからはどこの自治体でも交流人口の拡大に向けて動き出しているところであります。このタイミングでの全国大会の開催を表明したことは、絶好のチャンスでもありますので、ぜひとも多くの方々に下北の魅力を伝えていただきたいと思います。私自身も微力ながら協力させていただきたいと考えていますので、よろしくお願いいたします。今後も下北ジオパークの活動に対し、山本市長とともに一議員、一サポーターとして積極的に協力していくことをお約束し、私からの一般質問を終わります。ありがとうございました。